イカと
リナリと
オケイの
イカがましいレイディオ、
子供が起きそう。このラジオは私たちの趣味であるボードゲームのことやその他の趣味のことをゆるく語っていくラジオです。
はい、
はい、
ほがらかに子供が起きそうという宣言がありましたが、
こんなに子供が寝ている時にこんな大きな声出すことないから。
確かに子供びっくりするわ、
びっくりする可能性があります。
そうね、イカとでビクってする可能性あるからね。
あとはね、お二人子育て中心やからあんまり話題が増えないみたいなね、
いや、まあ、どうしてもね、その子供が、例えば今日なんかそのくしゃみしようとして引っ込んで「あい」って言ったのが可愛かったんですよ。みたいな話しかない。
すごいこじんまりとしてるよね。
一言目がウベやった話は。
ウベはね、なんかたまに言うよ。
そう、なんかさ、クーイングって言って、子供、0歳児は、なんか、口をなんとなくその形にしてるから、そういう言葉が出ちゃうみたいなの
あ
るんやんか。あーとか、あいとか。
口がずっと何かを吸おうとしてる口よね。
で、その勢いでウベって言って
なんか寝起きで起こそうとして持ち上げた瞬間ウベって。今ウベって言ったってなった。
それは酢豚し大喜び
みたいな感じですね。
はい、
いやめっちゃ雨じゃないですか。
そうですね、
めっちゃ雨やからあんまり外に出てないイカです。
嘘。でもあちこち行ってんねやろ、ボードゲカフェ。
なんとなくはね、なんとなくは行ってますが、まあ、
なるほど、
ね、はい、
最近漫画を描いてるリニョリです。
はい、お、最近娘の顔真似をよくするオケイです。
親バカ、
寝起きの娘とか。
そう、二人の間では爆笑です。
そうです。
確実にね、俺にはヒットせえへん。じゃちょっとね、ラジオやけどやってみて。
寝起きの娘の真似。
伝わらねえ。
もうね、びっくりするほど放送事故。
リニョリさんが
子育て漫画を描いてるんですよ。
はい、描いてますよね。
うん、なんか、まあ、リニョリの別アカウントを作ってて、まあ、子育てに関することはそこで書こうって思ってるやつがあるんですけど、で、そこで、まあ、子供が寝てる間とか、やっぱり時間がちょっとできるんで、その間にできることっていうことで、イラスト描いたりとか、漫画描いたりとかしてます。意外と、その子育て漫画っていうのは今需要があるみたいで、そう、知ってる？
いや、知らん。需要があるっていうことは、誰から？
お母さんたち、だから世の中のママがすごい共感するやんか。だからなんかゼクシーベビーとか、なんかそれらの媒体に、いろんな人が、子育て漫画を書いてアップしてんねやんか、でそれで PR 案件が来たりとか、なんかブログにまとまってたりとか。
お金の匂いがする。
震える鳥さんとか。
ああ、それは知ってるわ。
有名。
鳥谷 T 子さん、とか、
よくだから、お母さんだけじゃないで、俺も結構見るもん。
あ、本当に。
なんかね、なんやろうな、面白いって言ったらなんか語弊があるかもしれないけど、なんか呼んでられるのよ。子育てとか、
ね、
子供がなんかした系の漫画って、
そう、
だから全然なんか
で結構フォロワーさんいたりとか、まあ、流行ってるんで、私もそうなりたいなって
。アルファツイッターに。
なりたいなという夢
が。バズらせたいなと。
はい。
だから特定層だけじゃないと思うんだ。だから目触れていったら結構呼んでくれる人多いんちゃうかなとは思うから。あと、なんか、リニョリの自画像がクマみたいな。
あ、そうだね。
なんかね、やっぱその界隈では、なんかお母さんを人間じゃない動物で描くっていうのがちょっと流行ってる。
なるほどね。なんか俺パンダになってなかった？
そう、ケイさんはパンダです。似てるから。
似てるかな？
生々しいんかな、人間にしちゃうと。
あと、まあ、なんかその美化されてるのが嫌とかっていう人もいてるからね、そういう漫画は。
あと明るくなるよね、動物の方がね。
あ、確かに確かに。
そういうのがあるんかな。いや、おけいさんもともと楽天パンダに似すぎてるん
で。違う、それは俺がよく楽天パンダのスタンプを LINE で送ってるから、みんなそう思い込んでるだけやで。
イメージあるよ。
いや、ちゃうよな。ただおけいさんが楽天パンダ送ってきた時点で、そうやなって思
う。似てるやん。
わからんな。
で最近逆の現象っていうか、楽天パンダ見たら確実にお K さんがリフレイン
してる。それは世の中一般で通じないよ。
でも自分のものにしていいと思う。それぐらい楽天パン んのあのキャラはすげえ似てるから。
ほんまですか。
本当に安心する。
なるほど。
はい。
イカさんは最近外に出てないんですか。
外に出てないで、めっちゃ今雨降ってるやん。うん、
まあ、梅雨です
か。あれから天気の話しかないんですけど。
ね、まあ確かに九州の方とかがすごいもう、あの浸水とかでやばいみたいな。
うん、そうですね。大雨ですね。
で、九州の方から来た、うん、あの雨雲が、うん、あの近畿圏にもすごい雨降らして、
うんうん、
昨日の夜、うん、めっちゃ雨降ってるなって思いながら、夜中中仕事してて、
はいはいはい、
4時ぐらいにそろそろ寝ようかな、けど、あの、モーゾンビーズめっちゃ面白いなって。
何やねん。
それはなんかあの、ゾンビに追いかけられるアプリやねんけど、ゾンビをただただ追いかけられてる状態で撃ち殺していくアプリやねんけど、まあその話はいいと
その話は後で聞くな。
あの、今一番やってるやつやねんけど、それじゃなく、それやっててそろそろ5時ぐらいに寝ようかな。
ちょっと待って、仕事しててって言ってたのに、いつの間にかゾンビ系してに変わってるけど。
いや、4時ぐらいに、4時ぐらいに寝ようと思ったら、うん、ちょっとゾンビ系やろう思ったら時間かかるよ、ゾンビ系。
なるほどね。
めっちゃ追いかけられる。
なんなの。
はいはいはい。
そうしたら、うん、ブンってこう電気消えて、
お
う、
え、
その
停電、
あの事務所やから、
うんうんうん、
あの家じゃなく事務所の方で仕事してたよね、
はいはいはいはい、
そうやったらビルやから、うん、電気系統しっかりしてるから停電めったに起こらんのに、
ね、
うん、ドゥッて
落ちたんや、
電気消えて、あ、うちだけ消えたって思って外見たら、外も廊下ずっと電気ついてるの、
はいはいはいはい、
外から廊下見えんだけど、廊下の電気も消えてて、
俺
非常灯だけがいい
ペカーってなってた。
ほんで、うちの事務所の方も電気が非常灯で蛍光灯1本だけつくねんな。
はいはいはい、
だから結構過ごしは安かったけど。
いやいや、
逆に。
で、外見たら真っ暗や。
え、もうじゃあその近所全体が丸ごと停電してた。
なんかね、あの最近、
うん、
停電アプリっていうのがあって、電気会社から停電情報がすぐに分かる。
はいはいはい、はい、いいやん。
で、あの、住所を何丁目まで登録したら、その地域は今どういう状況ですみたいな出てきて、で登録したら、
うん、
ここ停電じゃないよってなっててんけど、
うん、
5分後には停電だよってなって、
あじゃあ実際にそうやったね、
多少タイムラグはあるんやろ
ね。で今なんか5段階目の1段階目で今来てますみたいな、今調べようとするために向かってますみたいなことまで分かって、
そんなんも分かんのすごいね、うん、
すごいアプリでそれ見ながら、あ停電だから復旧6時半頃ですとかも出んのよ、
あ見込みがね、ある程度
見込みが出て、なんか寝れんようになって6時ぐらいまで起きてたらペッて着いたから、
うん、
寝れよかったなみたいな、
それは寝た方がよかった、
オチはないです。
いやでもあれじゃないですか、別に出かけてないって話でしたけど、
うん、
あのちょっと前に僕らお出かけしましたよ。
あ、お出かけした、
そう、
どこ、
あの、神戸三宮ですね、
はいはいはい、
兵庫県の三宮にあるボードジェンヌさん、
う
ん、
あ新しくできたと、
そうです、ね、新しくできたボードゲームカフェさんですね、
うん、
の方に、私とイカさん、
うん、
で、豚の鳴き声の酢豚さん、
酢豚氏
で、はい、クレブラットっていう卸の会社やってはる畑さん、
はい、
っていうこの4人で遊びに行きました、
はい、遊びに行きました、
はい、うん、なんでちょっとその話しましょうか、う
ん、はい、聞かせてください。私はこもりしてたんで、おけいさんに行ってらっしゃいっつって、
そうですね、
うん、
あの最近は交代交代で外に出てることが多いんですけど、うんうん、まあ、それで行ってきまして、
はい、
まあ、場所としましては兵庫県の三宮駅のほんまにすぐ近くです。
すごいよね、
はい、
三宮の大きいでっかい交差点知ってたら、
うん、
そこのところのすぐなんか駅から出てすぐのところ、
あの神戸センタービルかな、うん、っていうところがあるんですけど、まあ、あの駅の南側ですね、
うん、
あもう横断歩道を渡ってすぐジャンカラカラオケ屋さんがあるんですよ。
あるあるある、う
ん、そこのビル、
なるほど、
の2階がボードジェンヌさんです。
ここにできんの、いいとこやな。
昔から三宮知ってる人間からするとここってなった。
そう、ジャンカラに行く人がその横通り抜けていくの、う
ん、あ
その
店に行くの、なんか新しい顧客が 見込めるんじゃん。
そう、あの我々が行った時まだオープン時間のちょっと前やったから、
うんうん、
ちょっと並んで待っててんけど、
うん、
普通にあのイケてるお姉さんたちがそのエスカレーター乗って上がっていきながら、
はい、
ボードゲームだって面白そうって言いながら登ってきててそうだよと思いながら、あのおじさんしか待てない状況でごめんねって思った。
声かけな。
かけたら
面白いんだよ。
怖すぎるやろ。
けどまあさっき言っちゃうと、そのお客さんが、
うんうん、
あのそれなりの層の人と、うんうん、そうじゃないそんなに慣れてない層の半々ぐらいやし、カップルも来てはったりして、
そう、ね、
なんかね、あの幅広い層の人が来てた、
うんうん、
でまあ、じゃあ中の話をしていくと、
うん、
もう結構広いんですよ、
うん、
そう、駅の目の前やのにめちゃくちゃ広かって、
うん、
テーブルあれ9つぐらいあったかな、
うん、
9択ぐらいあるよね、
広さからすると、え、比べられない。
ね、どこと比べんねん。
広さからするとドッジボールはできる。
できる。
でドッジボールはできると思う。
あれ広いな。
ちょっと避けにくいぐらい。
そう。あの外側がすぐ壁になってるドッジボールぐらいできる。う
ん、なんかボードゲームは、うん、どれぐらいある？
結構な数の種類があって、ちょっと具体的な数までは分かんないんですけど、
うん、
あの一般的にそのボードゲームショップで売られてるようなラインナップは一通りあって、
うんうん、
で同人ゲームの中でもまあその。なんていうんですか、有名作品なんかはある程度取り揃えてはるし、
うんうん、
それだけじゃなくてかなりマニアックな、
うんうん、
例えばビーストオブバランスっていう、うんうん、キックスターターじゃないと多分買えないやつかな、
うん、
っていうようなそういうマニアックなものもあったりっていう形なんで、まあ、ここ の, なんかそのゲーム揃えてはる人はボードゲーム好きなんやなって感じのラインナップでしたが、はい、重ゲーもあるし軽ゲーもあるし
そうそうそうそう
っていう感じで非常にいいラインナップでしたね。
でね、僕らもね、まあ、普通のゲームやるわけにいかんと。いろいろゲーム探した結果、
はい、
何見つけたっけ？
まずマインクラフトですね。
マインクラフトからスタートしたから
一番最初、マインクラフトのボードゲームからスタートしました。
うん、あるんですよ。そんなんあんねや。
そうそうそうそう。うん、まあ、マインクラフトは僕と酢豚まんしかやったことなかったのかな。
マインクラフトのゲームの、
そう、ね、デジタルゲームの
方ね。デジタルゲームの方ね。
そう。
で、俺は全く知らへん。
う
ん、
そう。でもやってみたら、まあ、フレーバーはちゃんとマインクラフトやってる感あるねんけど、やったことない人でも遊べる感じでした。
なるほど、う
ん、
あのね結構面白かった。その資源取るためのキューブっていうのがあって、
うんうん、
そのキューブを立体に積むのよね。 4×4×4 ぐらいの立体に積むのよ。
マインクラフト自体がなんかその立体四角をなんか積み上げて家を作ったりするゲーム、
ね、そうそうそうそう、
うんうん、
だからそれで上からどんどん掘っていけるんかな。それで資源を2つ取るかみたいな、移動するかみたいなね。
そうっていうふうな、まあ、その若干そのマインクラフトの要素を彷彿させるような、そのなんていうの、ドット絵みたいなやつとかをちゃんと意識させてくれるような形になってて、で非常にいいゲームでした。
なるほど。
でそれをやったりであるとか、
うん、
あと他にですね、
はい、
アトリエっていうゲームをやりました。
うん、
これも最近出たゲームやね。確か
結構新しかった。
そうで、
あ、基本的にさ、なんかゲームのチョイスはどうしたん？教えてもらったん？
いや、もう自分らで勝手にやってた感じやって。あ、そう、ね、あ、そうで、お店としては、
うんうん、
やっぱり今まだコロナの話があるんで、
はい
は
い、
まあ、元々は5月にオープン予定でずっと準備進めてはったお店やったんやけど、
うんうん、
まあ、コロナの騒ぎがあったから6月オープンに変わったお店やってんけど、
うんうん、ま
あ、それでもやっぱりいきなり完全にオープンというわけにはいかんみたいで、
うんうん、
その長くインストかかるようなやつっていうのはちょっとできませんと。
なるほど。
その店員さんがね、すぐ密な形で喋ってしまうことになるから、長くインストかかるようなゲームはちょっとインストお断りしてるので、
うんうん、
まあ、簡単なゲームをやるか、あの長くかかるゲームはちょっとお客様の方でルールは自分たちで確認してくださいというふうになってて、
まあそうだね、まあ、
我々ね、言うてボードゲーム長いことやってる人たちなので、
うんうん、
ほっとっても勝手にゲームやるんで
助かるやつや、
はい、全然問題なかったんですけど、
うん、
でやってまして、
うん、
で先ほど言ったマインクラフトボードゲームであったりとか、
うん、
先ほど言ったアトリエっていうその、まあ、芸術家になって作品完成させていくようなゲームをやったりであるとか、
うんうん、
であとね、今日、実は紹介しようと思っている、
うん、
ファンタジーレルムズ、
はいはい、
というゲーム、これ2017年や
ったかなのが最初
のゲームなんですけど、それを死ぬほどやりました。
なるほど。
はい、なんかね、ボードゲームショップじゃない、ボードゲームカフェに行って同じゲーム4連打したの初めてです。
なかなかせえへんやん。
そうみたいな感じで、まあ、ボードジェンヌさん遊びに行きまして、
はい、テンポ綺麗やったよ、すっごい、あの入りやすくしてはったし、その、うん、あの一般の方にすごいゲームしてほしいなって感覚で入りやすい感じにしてたし、
おお、いいじゃん、
うん、で、あの店長さんはもうすごい若い感じのお兄さん、
はい、
で、あの爽やかでした。
なるほど、
はい、
そうそうそう、
高青年って感じの方でした。
あのガツガツ来ねえな、ここの人は大丈夫って思い
な、ね、僕アパレル的なその服買う店に行ったら、
はいはい、
できるだけ声をかけてほしくないタイプなんですけど、
自分で選びたい的な、
そう、そういう意味では、うん、そのなんかこのゲームはとかって押してこなかったので、
うん、
すごく居心地が良かったです。
本当ね、はい、10メートル向こうから見守ってくれるみたいな。
まあ確かにさ、そのあのメンバー的にも、
うん、
あ、この人たちはボードゲームやる人なんやなって思ったからじゃん。
そうかもしれないです。
思ってもらえたかな。、はい、まあ確かにメンツは濃かった ね、
そうですね。でボードジェンさんの、基本情報なんですけども、
はい、
開店時間はですね、
うん、
平日は15時から夜の10時まで、
うんうん、
はい、で土日祝は、うん、昼の13時から10時まで、
うん、なるほど、
22時
ですね、うん、で、料金に関しては基本は30分250円、
うん、
で、最大料金があって、平日は1500円、土日祝は2000円、
安いわ、はい、
なんでもう三宮のあの辺で2000円、まあ、映画ぐらいの金があって、1時から10時まで9時間遊び倒せる、
確かに
というわけでめちゃくちゃお得ですね。
お得、
もうね、行きたい。なんか中途半端になったなけども帰ろうぜって言って駅の方に行った時に寄ってほしい。
そうや、ね、寄れる寄れる
寄れる寄れる、
ちょうどいいぐらいの感じで寄れると思います。
うん、そうそうそう、
はい、ということで、ね、ボーズゲームさんに行ってきました。
はい、
ありがとうございます。
そうですね、
はい、じゃあ後半はゲームの紹介しましょう。
はい、
はい、
後半です。
はい、娘ちゃんが起きてきたので参戦してます。
はい、娘がたまにしゃっくりの声が入ると思います。
はい、
4人で収録してます。
はい、じゃあ今回紹介するゲームは、
はい、ファンタジーレルムズです。
実はテイク2なんですけど噛んだな。ファンタジーレルムズでございます。
絶対言われへん。
レルムズは、領域とか。なんかそういうなんか区切られた場所みたいな意味なんで、
は
あ、まあ、ファンタジー領域です。
なるほどなるほど。
もうファンタジーな世界ぐらいの気持ちでね。
そうね、まあ、王国とかっていうのがあるみたいですけど、うん、
でね、捉えたらいいと思います。まあファンタジーの世界で戦っていこうっていう形なんですけど、
うんうん、
プレイヤーはこのファンタジー世界の支配者です、うんうん、支配者たちで、どんな感じで支配していくかで、支配ポイント、支配力を、勢力、
うん、
勢力っていうのがこのゲームのポイント、得点なんですけど、それを一番集めた人の勝ちですよっていう。
その勢力っていう言葉が、
はい、
勝利点、
勝利点
のことを表していると
思っていただいていい。
はいはい
はい、
それを集めていくゲーム、どんなゲームかっていうと、はい、もうすごい簡単で、1人7枚ずつ配ります、うん、
はい、
1人7枚ずつ配って、スタートプレイヤーから、
うん、
手番が来たら山札から1枚引いて1枚捨てる、
うんうんうん、
または捨て札の中からどれでもいいから1枚引いて1枚捨てる、
うんうんうん、
これだけです。
もう手番が来たら山札だか捨て札だかどっちかでもいいから1枚取って1枚捨てるだけ、うん、捨て、
なるほど。
で、終了条件は捨て札が10枚になったところでゲーム終了、そして得点計算、これだけです。
即座に終わるわけです。
即座に終わる。
、はい、
でこのゲームってカードをプレイっていうのもないし、
うん、
カードが増える減るとかもないし、
うん、
インタラクション要素はカードの捨てたところから拾うときにさっき拾われて悲しいぐらいしかないんですよ、
うんうん、確かにそうですね。
だからこのゲーム、すごいやることは簡単です、
うんうん、
けどちょっとだけ得点計算がややこしい。
そうですね、まあ、私このゲームの印象するなら一番最初に言うのは、
うん、
ファンタジー要素の麻雀ですって
言
います
ね、
うん、
なるほど。だから、ね、麻雀とかね、そういう組み合わせて得点を稼いでいく、
うん、
そういうゲームなんですが、このゲームはそれぞれカードには、まず基本勢力っていうのがあって、基本勢力っていうのはもうこのカードはこんだけの点数ですよっていう、
基本勝利点ポイントがあるわけですね、
はい、例えば王っていうのは8点、8勢力持ってますとか、
はいはい、王様のカードは8点、
でっかいやつだと沼っていうカードがあって、沼田口、これなんていうの、
昇太
口かな、
うん、
はもう18点、もうカード持ってたらもうあります。
なるほど、
うん、その点数足す、
うん、
カードにはそれぞれボーナス、ペナルティっていうのがあって、
うんうんうん、
ボーナスっていうのは例えば王様やったら軍隊を1枚別で持ってるだけで、これ軍隊っていうのはそのカードごとにタイプっていうのがあるんですけど、このゲーム10タイプ足すワイルドっていう1タイプ、うんうん、
なるほど、
の中の軍隊っていうタイプを1枚持ってるにつき兵力プラス5なんで5点ずつ増えていく、
はい、
とかペナルティっていうのがあって、まあなんかこの火炎を持ってたらダメだよとか点数減りますよとか、そういう火炎とかそういうタイプがあるんですが、そういう感じで得点をプラスマイナスうまいことして得点を稼いでいきましょう、稼いでいくというか得点がめっちゃある状態の手札にして終わりましょうと、
はいはいはい、うん、役を作るみ
たいな。だから各カードに点数に関わるルールが書いてあるっていう風になってるので、手札の中の点数を最大化するためにできるだけコンボしましょうというふうなゲームですね。
で、そのすごいテキストゲーっちゃテキストゲーなんですけど、
うんうん、
このゲーム53枚しかないです。だから
全カードで53枚、
そう、2、3回やると、
うん、
あ、このカードはこうでっていうのを覚えて
くる。そうなんですよね。
確かにね。
そうすると覚えてきたらすごいテンポよくゲームできるし、
うんうんうん、
もうカード、このカードやったら大体テキストな、そのカード名見たら、うん、あ、これはあれと組み合わせればいいねんなとか、
そうね、
そういうのが分かったりするんですけど、このゲーム世界観がよくできてて、
うんうんうんうん、
例えば王様と女王様を一緒に持ってたら、うん、軍隊を引きやすくなるっていうような感覚になって、うんうん、通常なら5点しか入らないところが女王と一緒に 王と女王がワンセットでいると、うん、軍隊1体につき20点ずつ増えるんですよ。20勢力ずつ増える、
はいはいはい、
だから王女王2人がうわめっちゃ女王と女王がいるおーって軍隊がなるわけですよ。
あ、なるほどね。
そうなると得点が増えるとか、そうやってちゃんと世界観も
そうですね、カードのフレーバーっていうのがちゃんと効果に落とし込まれてるんですよね。
そうそうそうそうそう。じゃあこれね、
はい、
あのだから僕らはボードジェンヌさんで、はい、その僕ら男4人でめっちゃ面白いやんって、うん、そのーゲームスペースで酢豚氏が持ってきたやつをずっと回すっていう、
そうね、そう持ち込みやったんですよね。
そうそう、持ち込みやで、持ち込みゲームをひたすら回してしまうっていうぐらいあの僕ら気に入ってしまって、
ドハマりしましたね、
うん。じゃあこれおけいさんどの辺好きですか？
このゲームのいいところは、うんうん、個人的にはあのちょっとうまいこと行きかけたぐらいでゲーム終わるんです
。終わるね。
もうちょっとこのカードが欲しいなとか、うん、このカード強化できそうやなっていうぐらいの頃に捨て札が10枚になってゲーム終了って、うん、さあ得点計算だってされちゃうんで、もうちょっとやり終わったなって悔しい気持ちになってよりリプレイしたくなる、
うん、
あるいは他の人が使ってるカード見て、え、それめっちゃ強いやんってなったら次それ使おうみたいな、
うん、なるほど。
でどんどんリプレイしたくなるようにちゃんとできてあるのがいいところですね。
はいはい、
相手が捨てたやつを拾えるんでね、
うんうん、
それでパワーアップできるしっていう。
イカさんどうでした？
俺ねこのゲームね、うん、なんか世界観がちゃんとしてるところがすごいお気に入りで、
イカさん洞窟好きやもんね。
洞窟のフレーバーめちゃくちゃええやん。洞窟を持ってたら気象というカード、うん、だから暴風とかそういうののペナルティを全部なくせれるってカードなんですね。
そうですね。洞窟のカードの効果は、気象っていうカテゴリーのカードの中についているマイナスポイントをつけてしまう要素を全て無効化する、
うん、洞窟の中にいるんでね。
そうね。だからいくら嵐が吹こうが洞窟の中なら大丈夫ですよ。
そう、
なるほど。
そういう洞窟持ってるからそうなんやって分かりやすいというか覚えやすくなってるからカード覚えるのも普通のゲームよりも早いかもしれない。
確かに確かに、うん、分かりやすいですよね。
そうそうそう、ファンタジーの世界なんでエルフとかドワーフとかもいるし、もうね僕のお気に入りカードだったらバジリスク。
ほう、
これね、あの軍隊がバジリスクいるだけで全滅します、
めちゃくちゃ強いモンスターなんですよね、これ。そう、生物っていうカテゴリーのゲーム、あのカードで。
軍隊指導者生物っていう生きてるやつは全員意志にされます、バジリスクに。
あ、じゃあ、ね、違う種類のやつを持たないといけないね、
うん、その代わりバジリスク35勢力あるんで、こいつ単体では強いからうまく使ってねとかね、すごい ね、うん、ね、どのカードもうまいことできてるんですよね。
水のように激しい感じのバジリスクさんですね。
で、忍法長官
リヒミさんこのゲームどうでした？
いやー、じゃあ微妙なとこ行ってもいいですか？
そうなると思った。
あの、その話いただきたいです。
うん、どうですよ。
まず、パッと配られた時のカードが分かりにくい。
うん、なるほど。
そう。
テキストが多いってこと？
そう、言ってる通りに、まあ、テキストがたくさん載ってるので、
うんうん、
このカードとこのカードの組み合わせをすると、点数がこうなるみたいな、うん、考えながら一枚ずつ見ていかなきゃい
けない
。そうだね。っていうところがちょっと
パッと見がいきなりしんどい、
パッと見分かりにくい。しかも、人が捨てたカードを拾えるから、はいはいはい、捨てるたびにそのカード何ってまずは見なあかんやん。
そう、ね、
うん、だからそれを、まあ、イカさんの言ってるメリットみたいに後々カード覚えてきたら、うん、まあなんていうんやろ、パッと、うんうん、あのすぐに分かるようになるんやろうけど、
うんうん、
最初はそこがちょっととっつきにくかったかなっていうところですね。ね、
とっつきづらい、
うん。
私からも一つ微妙なところいいですか？
はい。
マジか、終わったな、これ。
箱が地味。
あ、地味やね。
よかったよかった。
アートワークが地味なの
さ、ね。だって茶色やもん。
そうなんですよね。で、あの、
ああ、そのね、売れるかどうかの話になるとね。
そう、アートワークがまあ基本茶色っぽくて地味な感じやし、ロゴもゴシック体かなって感じやし、
うん、
めちゃくちゃ地味なんすよ。ゲームおもろいのに。
あのね、俺はこの時代の感じのファンタジーをやってきた人間やから全く抵抗がないわけですね、まあ、この茶色な感じ。
ロードストーとか、
うん、あの D&D とかね、うん、そういう感じの、なんかこれね、フィギュア作ってもいいんちゃうかいうぐらい、
そう、めっちゃ渋い、う
ん、渋いね、けどね、渋すぎるんすよね。
いや、これね、正直今回たまたま酢豚が持ってきてくれたからやったけど、
はいはい、
あのファン、なんていうの、お店で ダーッと並んでる中でこれ手に取るかと言われたら、
取らんね、
なかなか難しい。し、
先月発売されたって聞いてびっくりしたもん。もっと古いゲームやと思った、
うん、そうやね、うん、10年前ぐらいって言われてもなるほどってやるもんね、
うん、
やらしてもらって、うん、すぐに手に入れようと思って、うん、ヨドバシカメラに行きました、う
ん、はいはい、あ、
新作や、
うん、
表の方に置いてると思うや、
うん、
ないと、
お、
売り切れたんだなと。
なるほどね、
大人気やん、結局俺たちが知らなかっただけやん、
うん、
って思ってんけど、うん、ヨドバシカメラってあー行、家業、作業、
はいはいはい、
ハ行に行きました、
はい、
もしかしてハ行にあったらどうしようって思って、うん、ハーヒーフーでありました。
あ、
やっぱり1個だけ奥の方にちょっと隠れ気味にありました。
新作
6月すぐ出た1週間後ぐらいちゃうかな、出たばっかり、
ね、新作コーナーには載ってなかった。
新作コーナーには置いてなくて、ハ行のところに置いてあったーって10分ぐらい探しました、これ。
いや、でもだからこそ我々がこうやって取り上げる意味があるわけです
よ、うん、そうだね。
他の有名というかね、今メジャーで声が上がってるゲームを僕たちが紹介するより、うん、こういうゲームを紹介する方が、
そう、僕らもやりがいがあるわけですよ、
ね、うん、これ広まってくれたらうちのおかげみたいなね。
そうただ、今さっきりんよりさんの反応で分かる通り、
うん、
めちゃめちゃ男の子ゲーです。
そうやな
このゲーム自体は、
ね、ここで僕男女の差をなんか悪い風に言ってるわけじゃないですか、
う
ん、
ね、
十数人の方にやってもらいましたが、
うん、
はい、本当にきっぱり男と女の差がありました。
まあ評価が分かれるところで、う
ん、これね、なんか不思議な感じでした。まあ、あれですよ、データが少ないから
ね。まあまあね、
うん、あれ
でも、その例えば僕にとっての思い出で言うと、キングオブ東京もそうなんですけど、
うん、
結構あれも男はうわーって盛り上がって殴れ殴れみたいな、
うん、
やるんやけど、女の子はあんまり盛り上がらないことが多いゲームですよ。なんか、その、男の子がこういうの好きよね、みたいな感じで、ちょっと引いた感じになっちゃうケースが多いんですけど、このゲームも、結局、アートワーク渋すぎるし、テキストバリバリ多いし、なんならコンボゲーやし、いわゆるその、マジック・ザ・ギャザリングとかの、カードゲームが好きな人っていうのが、ハマりやすい要素が多いので、結構ね、その、男の子人気が強い。
じゃあ、いいところも言おう。
はい、どうぞ。
文字が大きいので、
うん、
老眼対策がされている。
え、リンよりも老眼が、
いや、老眼の人も見やすいやろなって。
ああ、そうですね。
字はね、大きいです、本当に。
そう、これは確かに、その当日、クレブラとハタさんとかイカさんもその点評価してました。
う
ん、
ああ、なるほどね。
はい、
読めるぞ。
読めるぞ、読める、読めるぞ。
読めるぞって、ね、ケトの盾とかちょっと読みにくいやつもあったんですけど、
もう8ポイントじゃないって言ってた。
ああ、なるほど、ね。
逆にね、大きすぎてちょっと読みにくいカードもあるぐらい、カードのところにいっぱいいっぱいにテキスト書いてくれるっていう。う
ん、
う
ね、あとコンボっていう面で言ったら、その、うん、ケトの盾とか、エルフのなんとかとか書いてあるから、
うんうん、
まあ分かりやすい。
うん、あ、カードの名前からも想像がつきやすい。
うん、
ケトの多分勇者がいるんですよね。
うん、なるほど。
ケトの勇者がケトの剣とケトの盾っていうのを持って、うん、何か、ドラゴンとか倒しに行くんだろうなみたいな。
そうそう、そういう点はね、分かりやすい。
ケット。
ロトじゃなくて
ケット。うん、
なるほどね。
このゲームにおいてはケトの勇者が多分いてはる。
KETO なのかな。ケトの勇者とか。だから、なんかそういうね、頭の中で少し自分のデッキを想像しながら、
うん、
今回はこういう話やってなって思いながらカードを馳せるっていうのも、俺は結構、
うんうん、
なんていうの、いいなっていうか、すごいフレーバーを噛み締めれるから、
うんうん
うん、これはもう、ぜひ、カブラギ P。
そうね。まあ、今回は、ちょっとハードルを上げすぎない意味でも、
うん、
なんていうの、男女差がちょっと人気ありますよとか、
うん、
ちょっと分かりにくいや、地味なとこありますよって話もしたけど、うん、でも事実として、
うん、
僕らは4連回、4連打しました、
うん。なるほどね。
4連続で遊びました。
僕、今、持ち歩いてます。レルムズを持ち歩いてます。
そう、だからこれ刺さる人にはめちゃくちゃ刺さるゲームです。
なるな。
ごめんなさい、僕とおったら無理にさせます。
はい、いかにご注意ください。
いかにご注意。
急にこのゲームやるって言われる。
辻ファンタジーレルムズやりますんで。
そう、でも、ね、実際ね、このゲームやって、その何回か回していくうちにカードを覚えてやっていくと、さらに拡張が欲しくなる。
うん、ああ、そうかも。剣だけなんやと思ったカード。
そう、うん、もう2回やったらある程度カード一通り見てくるような感じになってくるんで、うん、4回やって終わった後に、うん、まだやれるけど拡張欲しいってもう完全に言い始めるぐらいの感じですね。
けど、拡張はない。
うん、 そう。
あ、そっか。まあ、現状はない。海外版がもうないってこと
だ。そう。2017年これが出てから、ウィズキッズさんのサイトとか調べまくった結果、うん、ないです。
ないか。
一応ゲーム自体が日本に持ち込まれて発売されたのは6月だけど、
はいはい、
ゲームが生まれたのは2017年、
うん、
なんだけども、今そこ2年ぐらい経ってるけども、現状拡張がない。
ファン拡張作ろう。
おなるほどね。重たいな。
調べてないな。だからこれで完成してるんで、もうこのゲームは完成形なので、これ1個買ったらもうこれで
なんか、そうね、
なんか麻雀牌が拡張ないのと一緒で、うんうん、これね、そういう感じで遊んでいただきたい、
ま
あ、
確かに現時点で特定のカードだけ強すぎるとかっていうのはない。
あ、なるほど、ね、
見つからない。
そう、うん。
それを作るとやっぱり拡張でバランスが崩れる可能性がある。
そう、逆にバランスを調整するための拡張もいらないんですよ。
うん、
例えば連想のギャラクシーなんかは、うんうん、初期だとこの戦略はちょっと弱いねって言われたやつが補われたりとかもあったんですけど、うん、
なるほどなるほど、
これは補う戦略とかも特に必要ないので、
そうね、
今のままでバランスは確かにいいです、
うん、そう、
は
い、だからね、ね、しゃぶり尽くしてください
というわけで、はい、ファンタジーレイブンウォーズでございました。
はい、はい、
エンディングのやにゃん。
はい、エンディングでございます。
はい、
はい、ボドタのコーナー、はい、いつも通りですね、ハッシュタグイカラジでつぶやいていただいているタイムラインから勝手に読み上げるコーナーでございます。
はい、
はい、1つ目、ヤンマさん、聞いた2回分まとめて聞いたすごいなんか
シンプル、
ちょっとポエムを感じる。
そうですね、
聞いた2回分まとめて聞いた
渋いな
そして死んだみたいなな
んか死んだ、
いや、なんか知らんけど、この2回繰り返すってショーグラグやね俺にとっては、なんか知らんけど、
ちょっと待って、俺これ読み上げるときここまで話もちょっと膨らむと思ってなかった、ちょっとびっくりしてんねんけど、
いや、ポエミーやったからさ
はい、じゃあ続きまして、
はい、はい、イカラジ143回拝聴。
誰誰、
あ、ピピタパンさんです。
はい、常連すぎてやばいと
思う。みのりさんがテレビゲームについて語ったので、てっきりベースボールのことかと。デトロイトビカミヒューマンは以前ジップで見かけて気になってました。サウンドノベル好きとしては遊んでみたい、うん、イカさんがいつもマストフォローのトリックテイキングゲームって一息で言うやつ好きです。
いや、一息で言うやろ、マストフォローのトリックテイキング
噛まずに言えた
、はい、今回もイラスト付きでいただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうね。はい、はい、ゲナさん、わーい、採用されたらダメ出しだったけど、ダメ出しました。遊んでるゲームのフードデイが厳しすぎて、フードって言われると、ご飯しか出てこない時期ってありますよね。ゲーマーの結婚出産が続いてってことは、今、繁殖フェーズに入ってますね。こんなこと言ってるかと、そういうとこですよ。
まあね、アグリコラ好きなんでね。
うんうん、
フードデイもあるし、出産繁殖フェーズもありますね。
はい。
はい、
で、なんかちょっと、ね、あのイゲタの話をしてくれてますね。それはね、イゲタの他にナンバーもあったけど探すのが面倒なので、あとはおけんさんに任せようと。
了解です。
頑張ってください。
はい、はい、では続きまして、ちびまる子さん。
はい、
イカラジ今回もとても楽しく聞きました。オラは基本的に妻と2人でゲームをすることが多いから、トリックテイキングをしたことがなかったけど、いつか友蔵とかハマジを誘ってやってみてえぞ。未知のジャンルがまだまだたくさんあって、ほらワクワク不可避です。
なんかさ、いろいろ混じってる
やん、情緒不安定やねこのツイートが、
まあ、まず妻がいるということ、
そう、妻がいるし、友蔵と浜地もいる
いねえよ、
ほらワクワクしてる、
あ、そうだ、ね、
のであのなんやろ、ちびまる子ちゃんの世界 と、悟空の世界、ね、あのドラゴンボール Z の世界がフュージョンした結構にいてるので、ツッコミどころしかないんですけど、まあ、でも書かれてることだけ 取り上げていくと、
はい、
楽しく聞いていただいてます。
ありがとうございます、はい、
でトリックテイキングいつも2人でやってるんで、やったことなかったんですと。
あ、
なんで、まあ、友達とか誘ってやってみるんですと。
あと、
いうことですね、
はい、あの2人用のトリックテイキングっていうのも存在するので、
あ、そうな
の、ぜひ探してください。めっちゃ面白い。2
人用でどうやんのやろな、
今日、ね、名前忘れたんです
よ、
あの勝手に調べてください。
そんな感じでですね、ツイートで、ハッシュタグイカラジをつけて、はい、ツイートしていただけますと、ボドタのコーナーとして読み上げたいと思います。
はい、
よろしくお願いします。
じゃあエンディングのメッセージです。
はい、
はい、このラジオは iTunes にも登録されています。ポッドキャストでイカと調べると出てきますので、購読していただけると大変便利です。またご意見やご感想はブログに掲載している Gmail にご連絡いただくか、 Twitter アカウント @ikaraji 宛てにいただければ大変嬉しいです。
はい、嬉しいです。あの、はい、リスナーのことをイカラジメンバーと呼んで てる感じやけど、イカラジリスナーと呼んでる感じやけど、うん、なんかよくリスナーに名前つけたりするやん。
あるよね、なんか、うん、あのジャニーズのファンとかに名前ついてたりするよね。
ジャニーズのファン
とりあえずなんていうの、サウンドホライズンのファンはローランって呼ばれ
る。ローラン、
そうそうそう、そういうやつ、
ね、ほんでね、あのモノノフとか、
あーそうね、
あるやん、あの ね、 ね、あのね
他には出てこない。
いろいろあるから、ね、なんか作ろうかなっていう。
あ、じゃあそれ募集したらいいんだ。
確かに。じゃあイカラジのラジオをよく聞いてるリスナーのことを呼ぶ単語を作ってください。
うんうん、なんかあの、よろずや楽団さんの最大な日々。うん、ね、あのポッドキャストもあるんですけど、そこで、うん、あのそこでもあの僕この前ちょっとゲストで出させていただいたんですけど、その時もあのソレナリーズとか楽団員とかどうって言ってたんで、うん、なんかそれ他のとこで言ってて、イカラジで言ってないのはちょっと寂しいなと、うん、なるほどね、思ったんで、あのちょっとそういうのも考えていこうかなと思ってます。
確かに、
はい、
じゃあ募集しましょう。
募集します、
はいはい、
こちらも、ハッシュタグイカラジをつけて、じゃあ、ね、投稿の方お願いいたします。
よろしくお願いします。はい、はい、
今回のパーソナリティは
イカと
リニョリと
オケイでした。
イカがー。